大喜利こむ
ぞ。よ
っしゃ。
さて、
さあさあさあさあ、
大喜利ですけども、まずは、先週のね、大喜利、福沢諭吉いわく天は人の上に人を作らず、ほにゃららほにゃららというね、この続きを考えてくれというお題ですが、これも来ておりますよ。湯川さん。
おお、なんか最近ね、
福沢諭吉いわく、天は人の上に人を作らず、人の上に人を乗せて乗せて、新組体操。ごめんなさい、僕は新体操って言うこれは私が悪かった
組体操
組体操ピッ
あっていう言葉を福沢諭吉が考えたんですか。
言ったんでしょうね。考えたというか言ったんですよ。
酔っ払ってたのかね。
夜勤の友、
はい、
福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らずと騎乗位されながら言った。まあ夜勤ですからね、夜勤の友ですから、いつもね、夜勤の友もう一個いきますか。
お、
福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、人の上を駆け上がっていく女の子のスカートを覗くのは男の本能みたいなもんだから責めてはいけない。
合ってますね。
まあ分かるね。これは覗きはダメですけどね。もう見えちゃってるもの
が来てんだからね。これ言ったかもね、本当にね。
言ってるかもしれないね、当時ね。スカートって言ってる。
袴って
。袴だ。次はピータポさん。福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず。天は人の上に人を作らず。大事なことだから2回言いました。あ、まあわかる、その気持ちはね。
なるほど。
部屋さん、福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、ボイルド X 新人賞受賞から2年経過しても慌てず驚かず。まあね、
いや
確かに、まあ、福沢諭吉っていうのはすごい本を出してる人ですから ね、
そうですね。
ねえ、それはボイルドエッグを取ったぐらいでも慌てず、
それはそうですよ
っていう、だ経営へのメッセージだったんだろうね、これね。
ずいぶん昔から発せられてた
み
た
いな、見えてたのかね。
ゴキブリニバルさん、福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、ご飯も作らず、掃除も洗濯もせず、怠けてばかりいた。
どうしようもねえな。
天、しょうがない、これ。
終わり
終わり。おちけんさん、福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、人っ子のスタヌも、人っ子さ、よう作らねえべさ。途中から鉛が出てた。
急に。
急に鉛が出てたんでしょうね。
お茶目だね。
ゴキブリにバルさん、
はい、
福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、というだけで論理的には人間の上下関係はないということが言えるんだけど、バカな人のために人の下に人も作らずともう言っといた方がいいかな。
あ、なるほどね。
確かにね、そうですね、これ
確かにそうです、合ってます、
ね。明るいミイラさん、
はい、
福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、それではどこで作ったでしょうか、大事な大事なアタックチャンス。僕はちょっとモノマネがね、そんなね。ベンさん、
はい、
福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、灰の上にアンプカフェを作った。まあタイムリーだね。今日だ。
今日ですよ。
そうだね。
アンプカフェ9時からやってますからね。
たかのようなネタです
ね。偉いね、これね。
素晴らしい。
ゴさん、福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、なぜなら耐震上の理由で人は土台に適していないことが研究で分かったため、慶応義塾を作る際に建築家が提案した土台に人柱を作ろうという構想に私は断固として反対したわけである。そもそも人というのはその上に何かを作るということを想定してできていないため、上に乗せるのは帽子くらいのものであると気づいたのである。
おお、素晴らしい。
なるほど、
なるほどね。
名作です。
正論ですな。
正論ですね。
ぶっこみスタイル、福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、でもたまに作る時もあるから、これが説明がすごく難しいんだよね。言い切っちゃうべきかどうか、まあ言い切った方が後世には残ると思うんだけど、たまに作るからね、実際。それどういう風に説明するよ。
ぼやいてんな。本当に
どうしようかな、これ言い切りたいけど、そういうことを現実
たまにね、あるからね、
現実に上下関係あるしなっていうまま書いちゃったんだね。とっとこハム太郎さん、これもいいですよ。 福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、ハムスターも人の上に人を作らず。かっこそんな力はない。これいいよね。ハムスターも。で、これが本当の福沢諭吉の脳に書いてあったらびっくりする。そうか、天は人の上に人を作らず、ハムスターも、ん？そうか、ハムスターもか。ごさん。福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、牛の舌を牛タンと呼んで仙台を潤す。
おお、なるほど。
さあ最後、
はい、
ベシャメルさん、
はい、
ベシャメル、
新人ですこれは。福沢諭吉曰く、天は人の上に人を作らず、でも我々は宇宙人だぎゃ、人の上がどうしたこうしたときゃそれはもう関係ねえだがよ、とりあえずおめえさんたちは殺すことにするや、人の上とか下とか関係ねえから殺すから。
福沢諭吉が書いてんね、言ってんじゃ
ね。っていう風に福沢諭吉が言ったんだ。
名古屋弁っぽい感じになってるね。突然ね。
なのもよくわからないし、まあ福沢諭吉がこう書いて言ったんでしょうね。
ちょっと来てますね。
先生どうしたんですか。突然どうしたんですか。
名古屋弁になって。
名古屋弁で宇宙人になって。さあというわけですね。
意外とお茶目の一面があったってことだと思うね。
さあ、本日、
はい、
はい、お二人にはですね、考えてもらうのは大喜利。はい、
うん。
ドーン。熱々の新婚さんがまさかの成田離婚、旅先で何があった？
うん、これはね。
これさ、よく簡単だと思ったでしょ。
いや、何にも思ってない。
何も思ってないです。これ難しかった。
難しかった。
まあでもこれはさ、正当でいいんですよね、きっとね。
まあまあそうだね。
要するに本当に確かにそんなことやられたら、
そうそう。
離婚。
そっちで行くしかないかもね。あんまり。
そうなんだよね。
そうそうそう。
スパゲッティを箸で食ったみたいな、そういう。
そういうことじゃないと。
とか、それ、そんなことで離婚っていう方かね。
これ非常に不安ですな。
結構難しかったです。
これはだから、そのちょっと、なんですかね、大人のギャグというかね、そういう感じにはなるよね、きっとね。そのわけのわかんない、その宇宙人だギャーとかいうことではない。
そうだね、ちょっとそっちには持ってきにくい感じですわな。
そうです
な。こういうのはまあ作家さんが得意でしょうから。
いやいやいやいや、じゃあ正当派の方から
永遠の新人賞いきましょうか。
はい、
永遠の新人賞。
熱々の新婚さんがまさかの成田離婚、旅先で何があった？
旦那のワイハー蓮子に女房が切れた。
まあ、そういうことです、
ね、そういうことです。これ正当ですか。
そういうことで、そういうことです、う
ん、これはね、はい。
熱々の新婚さんがまさかの成田離婚、旅先で何があった？
アムステルダムで異常なまでにタイマンにむさぼりつく嫁を目撃した。
あ、嫁の方だ。
そう、
そう、
あの
二人ともなんか悲しそうなんですよ。自信がないっていう感じ。
確かにね、どこをどう押していっていいのかいまいちまだね。
毎回同じ滑りでもこっちのテンション違うんですけど。
なるほどね。
今回はかなり低い。
分かった滑りとかあるからね。そう、こっちもね。
なるほど。
怖い。すごい。
熱々の新婚さんがまさかなんで二人で怖い怖いってなんで。熱々の新婚さんがまさかの成田離婚、旅先で何があった？
夜な夜な砂を食べる妻を見てしまった。
まあ、そういうことです。
まあ、外しちゃう。
まあ、そういうことなんだよね。
はい、それ始めました。はい。
熱々の新婚さんがまさかの成田離婚、旅先で何があった？
嫁が韓国で整形に失敗して顔がぐっちゃぐちゃになった。というね。そっち系もね。
それはまあ離婚します。
まあね。納得納得。
納得の。納得のね。
二人納得いってる。大丈夫。納得いってる。
今のは離婚するよ。
するするする。
笑い足しとく。
あ、そういうのお願いしてもいいですか。
そうで、そういうマジックできるんじゃん、編集で。
やっと
今結構あんじゃないの、なんかね、その
自然
に、自然にやってくれる、
なんか自然に、なんか観客がいるかのように、
本当に本当に自然なやつ。
今日公開録
音。熱々の新婚さんがまさかの成田離婚、旅先で何があった？
家の鍵を閉めたか閉めないかお互い聞けずに悶々と4日間過ごしてしまった。
いや、それですよ。だから大人の雑誌に投稿されてるような
。そうですね。
もう
納得納得で。
納得
で
納得だ、これ、熱々の新婚さんがまさかの成田離婚、旅先で何があった？
せっかくスウェーデンに行ったのに、イケアにしか行かなかった。
いや、いいんじゃないですか。離婚。いや、それですよ。
そういうことですよね。
あ、これでも、割とこれじゃない？
うん。これですよね。
これですよ。
これですよね。
気も利いてるし、気も利いた上に。
気も利いた上に。
じゃあ最後一つずつ、
枠上げてもいいよ。
最後じゃ一つ。
いいえ、どうぞどうぞ。いいのあんだろ。
熱々の新婚さんがまさかの成田離婚、旅先で何があった？
夫がもう飛行機怖いっつって全然出てこなかった、飛行機のトイレか4日間もずっと泣いてた。だから旅行できなかった。
今もうまた出る、また出る、また出る。
飛行機怖いからもう怖いっつってこもっちゃって、もう早く出てくださいっつって、もう怖い怖い怖い怖い怖いっつって、で4日間なんとまさか
おお、
これはもう無言で帰ってきたよね。
納得納得、
なるほどな。
俺だったら離婚だな。
今さすがのロジックをもってしても笑い声がね、どう笑い声をつけてもねミュートされちゃうの。なんで怪現象で、怪奇現象で
聞かない、
編集が聞かない。
これはもうね、
さあ最後、はい、熱々の
頼むぜ。
まさかの慣れた離婚、旅先で何があった。
嘘をついたら噛まれると言われているイタリアの丸いやつに嫁が手を突っ込んだら本当に噛まれた。
いやそれです、
そういうことですよね。
そういうことです。
いいね、今世界中回ったね。
あ、まあ、今日行きました、行ったね、結構ね。
ウムドンの勝ち、
いや乾杯です。
ありがとうございます。
まあ、それ今日ウムバーですからね、
はい、そうです、
まあ、発売週です、
はい、そうですよ。
あ、違う、今日ウムバーだよね。そういいんだよね、
今日ウムバーで発売週でもありますよ。
さすが慶三譲ったね、
もう花を持たせました、
花を持たせましたね。
これウムバーでさ、いきなりウムにお題ふっかけたらウムがパッと答えると
なんかね、負け、まあ、やっぱ悔しかったみたいな。やっぱさっきの乾杯ですから、なんかね怪しいなと思って
た。意外と仕上げてきやがったなと思
って。さあ、というわけで今日の
はい、
ウムバー情報、
はい、
お伝えしておきましょう。
お伝えします、はい、ウムバーはですね、高円寺アンプカフェにて21時より行われます。
はい、
これは、僕の個人のライブですとか、
個人の、
はい、ウムのライブですね、うん、ライブですとか、あの、ビッグザグレープをバックにゆうひくんちょっと歌ったりですとか、
曲、
はい、
歌います、
綾瀬はるおライブ、
うん、それが一番楽しみだけど、
俺も どんなやつかみたいな、
そう見たい。
それ一番楽しみ、
はい、でそういう前座の前座がありつつ、
はいはい、
本丸は、
はい、
ボブゾー、
はい、
形状がこれとゆうひくん以外の2人とボブゾーやると、
はいは
い、いうようなイベントで、チャージはフリー、ドリンク代がかかりますけれども、
はい、
食べ物も持ってきて良いので、
うん、
皆さんに来ていただいてですね、
はい、
一緒にいっぱいお酒を飲んで騒ぎましょうと、
はい、
いうわけでございます。で、まあ、あのフリー あのイベントなんで、入場が危ういかと思いますけれども、うん、それは僕がツイッターで随時、
はい、
それぐらいもういっぱいですよとかもちゃんと言いますので、
なるほど、
うん、でその前にビッグザグレープの、視聴会とライブがありますから、なるべくそこから来ていただいて、
そうですね、
た方が安全に、はい、見れますと、
うん、
いうことになってますので、
はいはい、
ぜひとも、本日応援アンプカフェよろしくお願いいたします。
はい、はい。